今日エゼキエルの予言を総括して終わりとさせていただきます。長かったようであっという間だったように思います。改めてエゼキエル書の冒頭を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第一章の一節から十四節。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となってから5年目の時であった。その月の5日にカルデア人の地ケバル川のほとりで無事の子祭司エゼキエルに主の言葉が確かに臨んだ。その場所で主の御手が彼の上にあった。私が見ていると、見よ、激しい風が北からやってきた。それは大きな雲とひらめき渡る火を伴い、その周りには輝きがあった。その火の中の中央からは琥珀のようなきらめきが立っていた。その中に生き物のようなものが4つ現れ、その姿は次のようであった。彼らは人間のような姿をしていたが、それぞれ4つの顔と4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は格子の足の裏のようであり、磨かれた青銅のようにきらめいていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。またその四つの生き物の顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに触れ合っていて、進むときには向きを変えず、それぞれ正面に向かってまっすぐに進んだ。彼らの顔形は人間の顔で、四つとも右側には獅子の顔、四つとも左側には牛の顔、さらに四つとも牛の顔を持っていた。これが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ二つは互いに触れ合っていて、もう二つはそれぞれの体を覆っていた。彼らはそれぞれ前を向いて、まっすぐに進んだ。霊が進ませるところに彼らは進み、進むときには向きを変えなかった。それらの生き物の姿は燃える炭火のようであり、松明のように見えた。火がそれらの生き物の間を行き来していた。火には輝きがあり、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は閃光のように出たり入ったりしていた。天の父様、今朝改めてエゼキエル書を見てまいります。長い予言の書でしたが、あなたは一つ一つの大切なメッセージを私たちに託してくださいました。改めて理解を深め、またこれを通して聖書全体を、また神様のご計画全体を知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このエゼキエル書の冒頭の部分を思い起こしますと、最後の予言が語られたのが25年後です。そして 5年前に、エゼキエル、当時若い祭司でしたエゼキエルが、ヨホヤキン王と共に、捕囚されました。第2回の捕囚です。第1回目の捕囚では主だった者たち、高貴な者たちが連れて行かれ、その中にダニエルたちもいました。大勢の同胞とともにエゼキエルは捕囚の地に引いて行かれ、そして、ケバル川、これはバビロンの都に通じるといいますか、そこにありました、運河でした。都から離れた、土地に、ユダヤ人たちの居留地が、あり、彼らはしもべとして、使えていました。祭司と言われつつエルサレムの神殿から引き離されて、彼ら祭司たちには、なすことはなくて、一般の、捕囚民と同じような生活をしていたのです。こうして、日々、奴隷として、歩んでいた、5年後に天からの幻が彼に臨み、故郷から、1300キロ、離された地にあっても主が臨在されることを知り、そしてこの捕囚の地で彼は特に捕囚になった民に向けて神の言葉を語っていきます。エゼキエル書は24章、全体像のところを見ていただければと思いますけれども、24章までが、エルサレムが、滅亡するとの予言が、されています。神様の、裁きが告げられています。エゼキエルは、捕囚になったということで絶望し、また反発を感じていた民になかなか語ることができませんし、また語っても聞こうとしない民に予言する必要がありました。ためらいつつ、しかし彼は様々な演技といいますか、身をもって、劇を演じ、そして、それにメッセージを託しました。何をするんだろうかという人々の好奇の目を恥ずかしく思いつつ、彼は必死で演じました。また、図面を描いたり、またジオラマを作ったり、また辛い、経験を、してみせたり、そうやって注目してき、た民に、予言を、します。こうして、遠く離れた故郷エルサレムが主の裁きを受けて滅ぼされることが告げられました。その中で神様はなぜエルサレム、また神殿が滅ぼされなければならないかを例によって彼をエルサレムに伴って神殿の最も清いと言われている部屋でさえ、そこに偶像が祀られ 拝まれていたことが、神殿の至るところでなされていた様子を見ます。そして主が臨在しておられる栄光が彼の目の前で神殿から離れて行き、神殿は主の臨在する場所ではなくなります。こうして裁きがもたらされることを、その理由を彼は知らされたのでした。予言を始めて4年ですね。補修になってから9年目、587年、紀元前587年、後に行くと数字は減っていきますけども、紀元前587年にエルサレムが包囲されたことを主から知らされて、エゼキエルは予言します。そして2年後にエルサレムは陥落いたしますけども、その間に、神様はエゼキエルを通してイスラエルだけでなく諸外国もその罪のゆえに滅ぼされることを宣告します。特に長年イスラエルを偶像にいざなってきました帝国エジプト、また自分の富や美を誇って自分を神のようにしたツロの町への裁きについて詳しく記され、偶像礼拝とそして高ぶりが主の前に罪であり、そしてそれら含めて全ての国を主が公正に裁かれることを宣告いたしました。同時にイスラエルの近隣諸国についての裁きも記されており、実は彼らは住む者がいなくなったイスラエルの地を横取りして自分のものにしようと企んでいました。そうすると民は帰っていけなくなります。そうしないように、そのような邪悪な欲望を抱く近隣諸国をも主は裁かれて、イスラエルの民が帰っていけるように備えました。イスラエルは地理的に重要な、戦略的に重要な場所にありましたので、列強もそこを自分の領地としたいという思いがあったでしょうけども、主はそれも許されませんでした。こうしてエルサレムはしかしながら主が告げられた通りに包囲されて2年後に陥落いたします。天然の要害でありましても、囲まれては生きていくことができません。飢饉と病によってとうとうエルサレムは陥落いたします。ちょっと開いてみましょうか。33章、33章の冒頭では、 改めてイスラエルの見張り人として語れと、警告を与えようと、エゼキエルは、戒めを受けます。そして、そして、主が告げた通りにエルサレムから逃れた同胞たちが、やってきます。33章の21節。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、都は占領されたと言ったとあります。そして、エゼキエルは、今こそ予言が成就したことを民は思い知って、主の御心を聞くように、主を求めるようにされると主から告げられ、そして彼は大胆にこれから起こる回復について、救いについて予言いたします。22節。その逃れた者が来る前の夕方に主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして私の口は開かれて、もはや私は黙っていなかった。帰ってくると同胞の知らせが来る前の夕方に、エゼキエルは唇を開き、翌朝を予言始めます。そしてその時に語った通りであることが同胞から知らされたのです。今、廃墟となったエルサレムが、占領されようとしている。しかし、主はここに、邪悪な思いを持って、占領しようとする民を裁いて、神の民を戻すと、約束されます。そして、回復の希望を持って、各自が悔い改めて、信仰を回復して主の約束が成就するのを待ち望むようにと伝えるのです。捕囚となって12年目のことでした。そして、次に予言があったのは随分経ってからですね。さらに13年経って25年目、その時に再び主の栄光が現れて、御使いに伴われて将来のイスラエルの栄光が詳細に示されます。特に全きものとなった神殿の幻をエゼキエルは御使いの案内を通して詳細に記され、示されて書き記しました。あまりに詳細なので、 申し過ぎずに出すことができますし、また書かれてはいますけども、完全に再現することは難しいんですけども、これまでのどの神殿、そしてその後起こる神殿とも違ったものでした。また最後の部分では、回復されたイスラエルの民がどのように領地をいただいて住むかということも記されていましたけれども、それも今日まで実現していないものでした。神様がこれからのことをなそうとしておられるのです。さて、このエゼキエル書全体を通して何を覚えたらよいかということで、いくつか確認したいと思います。第一には、主はどこにでもおられるということです。たとえ悲惨なところに導かれたとしても、そこにも主はおられます。イエス様は私たちに、いつもあなた方と共にいると約束してくださいました。その約束を覚えましょう。第二に、主は歴史を導いておられます。遠く離れたイスラエルの民にエルサレムの様子があらかじめ克明に知らされており、そしてそれが成就いたしました。諸国への裁きも実現いたしました。そしてイスラエルの民の回復、まだ完全ではありませんけども、確かに約束の地に戻されていきました。3番目に、主の裁きが公正であること。主はどうして神の民が滅ぼされなければならないのか、ということを神殿の偶像礼拝の実態を明らかにして示されました。イスラエルの歴史を一つ一つ振り返りながら、神様を悲しませ、怒らせてきた歴史を振り返らせました。さらに諸外国においても、公正に裁かれることをあらかじめ告げられました。不思議な表現ですけども、イスラエルの民も、また異邦の民も、裁かれたときに慰められるという表現がされています。ああ、よかったと言える状況ではなかったのですけども、主が正しいことをなさったんだという意味での納得する慰めです。14章の23節を抜き書きいたしましたが、お読みいたします。14章23節。21節から読みいたします。まことに神である主はこう言われる。人や家畜を滅ぼすために私が剣と飢饉と悪い獣と疫病の四つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れの者が残っていて、息子や娘たちを連れ出しあなた方のところにやってくる。あなた方は彼らの生き方と行いを見て、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたことすべてについて慰めを受ける。あなた方は彼らの生き方と行い等を見て慰められる。この時、あなた方は私がそこでしたすべてのことは理由もなくしたのではないことを知る。神である主の言葉。神様は私たちを苦難を通して練られ、苦難を通して自分が頼りにならないものを、誇りとならないものを握りしめていたことに気づかされ、そして 主を求めるようにされます。そして主はその悔い改めに、また信仰に応じて救いと慰めをくださいます。神様が理由もなしに私たちを懲らしめたのではなかったということ、それがあったからこそ死の前に全く戻された、そのことを私たちも覚えましょう。神様の裁きは公正です。第4に、神様は罪人が立ち返ることを求めておられ、そして各自が信じることが必要であることをエゼキエル書は告げています。それはイエス・キリストによってさらに明らかにされました。神様はすべての人が悔い改めに進むことを願っておられます。そして信じる者は誰でも、たとえ過去がどんな過ちに満ちていたとしても与えられるのです。18章の30節から32節をお読みいたします。それゆえイスラエルの家を、私はあなた方をそれぞれの生き方に従って裁く。神である主の言葉、立ち返り、あなた方のすべての背きから身を翻せ、不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方が行ったすべての背きをあなた方の中から放り出せ。このようにして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばない。神である主の言葉。だから立ち返って生きようと。各自の信仰を通して私たちは救われます。エルサレムが滅びた後、もう絶望していた民に、干からびた骨が生き返るという幻を見せて、主は死者をも生かす方であるということを示されました。37章にそのこと、幻が記されています。全部読むと長いんですけども、そうですね、7節からお読みいたします。私は命じられたように予言した。私が予言していると、なんとガラガラと音がして、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は言われた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息を四方から吹いて来い。その殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った。非常に大きな集団であった。このことが起こります。神の御言葉によって、魂を主は生かしてくださいます。そしてエゼキエル書は終末についての予言も記しています。今37章の次ですね、38章以降、38章の冒頭に名前が出てきます。2節3節、人の子よ、メシェクとトバルの大主張である マゴグの地のゴグに顔を向け彼に予言せよ。神である主はこう言われる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、今私はお前を敵とする。このゴグとマゴグという名は黙示録の20章に出てきます。黙示録の第20章の7節から10節。しかし千年が終わるとサタンはその牢から解き放たれ、地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海の砂のようであると。最終の裁きの前に神様はご自身に敵対する者を集結させて裁かれます。そして40章以降の新しいイスラエル、新しい神の神殿は神の都の雛形となっています。神様のビジョンを示されてエゼキエルは語りました。今私たちはさらに確かなビジョンをいただいています。主は捕囚とされた民からも預言者を起こして、これからの計画を示してくださいました。私たちもまたこの天国から遠い地上に置かれていても、神様は御子を遣わし、また預言者を召して、これからの計画を、そして主がどのように見て導こうとしておられるかを示してくださいました。旧約の預言はキリストによって成就しました。そして新約の預言は終わりの時に成就いたします。困難はあります。しかし全てを主は成し遂げてくださいます。平らない試練になさることはありません。全てを益としてくださいます。そして一人も失うことなく永遠の命を全ういたします。捕囚の地でも息抜き明かし続けたエゼキエルに習いものとなりましょう。最後に黙示録の22章の6節と7節を拝読して終わります。黙示録22章6節7節。御使いは私に言った。これらの言葉は真実であり信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は御使いを使わしてすぐに起こるべきことをしもべたちに示された。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を守る者は幸いである。天の父様、あなたの言葉は今も生きて、あなたのご計画を成し遂げています。どうか見えるものでなく見えないものに目を注いで歩むものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。